夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ユッキーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
グダグダ言う理由。
ねえ、この前行こうって約束した旅行のプラン考えておいてね。
俺がやるの？
また彼がグダグダ文句を言い始めた。ま、こういう時には軽くお願いしてしまえば結局やってくれる。ただちょっと面倒に思っているだけなのだ。彼女はさらに続けていった。いつも頼りにしているよ、お願いね。
結局彼は旅行のプランをしっかり立てるのであった。
男性にお願い事をすると、
それ面倒だからな
とか、
俺がやるの？
というようにちょっと愚痴っぽく言われたり嫌がられたりすることがあります。
うん、
特に仲が良いカップルとか夫婦とかになれば、男性は相手への安心と信頼があるゆえにグダグダと言ってしまいます。
ところがこのグダグダのセリフは男性にとっては時間稼ぎ、実際にやるかどうかを決めかねているときに相手の意見に飲まれないように少しばかり抵抗し、時間を稼いで自分がどうするかを考えているのです。
とはいえ結局のところ時間稼ぎですので、そのままお願いねと言い切ってしまえば、男性はほとんどの場合引き受けてくれます。
うん、
でもなぜわざわざ時間を稼ごうとしているのでしょう。その理由を考えればもう少し深い男性の心理が見えてきます。
男性がグダグダ言い出した時には、大抵の場合その男性は引き受けてもいいけどこの作業をするのが面倒だなと思っています。
ここが大事なポイントです。
引き受けるのはやぶさかではないのだけど面倒、ここを相手に分かってほしいと思って男性はわざわざグダグダを言っているのです。
ここを理解しておけばグダグダ言う男性への対応が見えてきますね。
相手に対して面倒なことを引き受けてもらうんだという気持ちで話しかければ良いのです。たったそれだけのことで男性の気は晴れるのです。具体的には、引き受けてもらえるなら
引き受けてくれてありがとう
と言えばそれで大丈夫です。男性に
面倒なことをやってくれるのですね、感謝します
という意図が伝わるからです。
う
ん、多くの男性は頼み事をされた時に多少グダグダ言ったとしてもやりたくないと思っているわけではありません。単に面倒だと思っているだけなんです。
このやりたくないと面倒の違いを理解しておくと男性に頼み事をしやすくなりますね。
はい、面倒な場合であれば引き受けてくれる人が多いですし、面倒に対しては感謝の気持ちを返せばそれで十分なお返しになります。
グダグダ言う男性に対しては、ああ感謝してほしいんだなというぐらいに受け取るようにしましょう。
はい、
さあ今回の気持ち、
軽く押し切ろう。
グダグダ言わない、やりたくないときはどうするんですか？
やだって言います。
やって
やだ
やってください、
やりたくないです、
よろしくね。
あってなります。
なるほど、
結局押し切られるんですね。
押し切られちゃうんですね、はい。
はい、
なんと7月に入りました。
はい、早いですね。もう今年も半分終わりましたね。
わ
あ、わーすげえ興奮してる、
ね。7月っていうと夏のイメージあるけど、
そうね、
ま、梅雨明け
してるかなぐらいか ね、
ね。
うーん、確かに。
でも梅雨が明けると浴びる、はい、干からびっちゃう。
おおお、
干からびっちゃう。
あなたは別に干からびない子でしょ、だって。
干
からびる？だってむしろやばいのはこっちの方だよ、この子の方だよ。
あ、
この子の方がほら暑いのには弱いから。
ガエル君はね、
ねえって何、
ね
えじゃない。
さあ、そんな今日は7月4日なんですけれども、
はい、
今日は、
はい、
梨の日だそうです。
梨ってあの食べ物の
梨、食べるほど梨ですね、はい、
それはもうこれは言うまでもなく、はい、7の4だから梨の日、7
の4だから梨の日、
はあはあはあ、
梨ってでももう少し秋ですよね。
全然もうちょっと秋ですよ。
もうちょっと秋ですよね、うん、9月
の後半ぐらいからじゃないですか多分。
梨狩りとか、
あ
梨狩り行ったな、ね、
あ、本当
行きました行きました。
梨ってあのこう普通にすくポテ取れるんですか、あれハサミで切るんですか。
ハサミで切った気がします。
あ、そうなんだ。
なんかも小学生とかなので、
あ、まあまあまあ、なるほどね、はいはいはい、
うん、
いいですね、梨大好きなんですよね。
みずみずしくていいですよ ね、
ね、あれもいっぱい種類ありますしね。
あ、いますね、
うん、何の処理が好きとか分かります？
分かんないです。
はい、大丈夫です、僕も分かりません。
なんで
ちょ
っとまだ
売
ったんですか。
いや、梨は…
広がる。
なんであ
とですね、
はいはい、
これ梨の日だ。梨の日？
梨ってあのどっち食べる方
です、ね、梨高原の日だ。
あー、梨高原の方ね。
まあこれから旅行行く方いいんじゃないでしょうか。
あー、まあ涼しいからいいんじゃないですか、梨とかは、
ね、梨高原、うん、そして、
はいはい、
和服、洋服直しの日、な、
おお、なるほどね。
は
あ、お直しね。
お直し
の日だそうですよ。
最近なんか直した？
なんか直した。そんなに気軽によく直さないでしょ。
直すものある？
あー、まあ、いや、ないっすね。
あれ、パソコンは？
パソコン、あ、そっち、あ、洋服じゃないの、ね？
洋服じゃなく。
パソコンは一回調子悪くなって、
うん、
調子を取り戻しつつある感じです。
最後の力なんじゃないの？
うん、かもしれない。
壊れる前の。
かもしれない。いや、でもパソコン買おうかなとちょっと思ったんですよ。
お
でも、それを考えてたら、携帯音楽プレイをですね、うん、この前の車に轢かれまして、大破しまして、完全に使えなくなったんですよ、
うん、
で、それもこれも欲しくなって、それもこれも買えないなと思って今買ってないです。何も。
結局何も買ってないです。
結局何も買ってないです。
じゃあパソコン買えばいいんじゃない、
うん、でも結局でパソコンが使えてるから、うん、だったらまだ買わなくてもいいかなっていう感じ。
でもある日多分突然もう僕はダメです、ね、
そうなんですよね、結構まずいんですよね、あれが止まっちゃうと。
うん、でもじゃあライド君パソコン買っても半年ぐらいに貸すからね、熟成させてからって。
最近はそうでもないですよきっと。
本当ですか、うん、本当ですか。熟成期間、
熟成期間短いです。
そろそろ熟成したかな。
何熟成肉みたいな感じになってる。そんなことないですよ。
まだ開けてませんっていう話をすごい聞かされました
、ね、ああ、それはありましたね、うん、それは1個前2個前ぐらいのパソコンかな、確かありました。
そんなに壊れてるんですか、チャイヤ君パソコン。
なんか分かんないけど調子悪くなんですよね。
なんか扱いが、ああ、エンターとか連打してんじゃないですか。
してない、してない。
なんで動かないんだよ。
してない、してない。イライラして電源ボタン何回か押したことあるけど。
あ、だからですよ。だからだよ。
もうねっていうのはありましたけど。
あ、だから壊れるんですね、うん、
まあでもとりあえず動いてるので問題は、もかの携帯音楽プレイヤーがとても悲しい感じになったっていう。
自分で歌えば。
その発想には至らなかった。なるほどね。
な
るほどなるほど。
いらないよ音楽。
そうだね。確かにそうかもしれない。
うん、どうせバイクだし。
そうだね。
一人で。
はい。
ね。
わかりました。
まあ外に聞こえるかも。でもヘルメットしたら聞こえないのかな。
いや、聞こえます、聞こえます。
そう。
うん。前歌ってて、大声でガンガン歌ってて、
うん、
横断歩道で止まるじゃないですか。
うん、
で、なんとなくこっちも声を小さくするんですよ。うん、歌ってる声も。そしたら、うん、その声も結構大きかったらしくて。
うん、
あの横断歩道を渡ってる人がずーっとこっち見てて、あのね、渡りきるぐらいの時にね、振り向いてわざわざ拍手してくれた。あ、なんか意外といい人がいるんだなとかちょっと思いながら、よかったねーっていう話でしたけど。
そっか、
はい、そんなことがありました。そういえば、
なるほど、
はい、他に7月4日何かありますか。
特にないです。
ない感じですか、
はい、
はい、
なので博多通りも食べたい
な。なんで博多通りも。あ、そうですね、あの先々週に、
はい、そうですね、
はい、
あの馬刺しと一緒にお土産に買ってきた、
うん、
博多通りも
有名ですよね、この場所
ね。有名ですね、多分、はい、そうなんです。でも東京ではあんま見ないかな。
本当ですか。ちょっとあの画面に近づけてみましょうか。じゃあ、
じゃあ、はい、その間私食べるね、はい、いただきます。うん、
こんな感じです、博多通りも。
うん、
うん、美味しいですか。
うん、
あのね、口の中に物入ってる時喋ってるから。
でも食レポしないで
ね。何にも分からないですけど、
まあ、いわゆるクリームですよね。
あ、クリーム、
うん、何クリームっていうんだろう。
何クリームっていうんですか。
クリームです。データがないまま喋ってしまいました。
食レポがねえなあ。おい、
生クリーム、バター、うん、美味しい。
まあまあ美味しいですよ。
まあ、お土産九州の福岡とかの博多の、
あれでしょ、ちょっと割としっとりしてる感じでしょ、
しっとり系ですね、うん、これ多分お土産に持って帰ると喜ばれる、
お茶受けとかには多分すごくいいでしょうね、
ぴったりですね、あと個別包装になって、
ね、ああいいですね、
クワラのぴったりだし、
はいはいはいはい、
やっぱり個別包装がいいですよ、
おーそうか、急にどうした個別包装そうだな、
はい、うん、個別包装でポンって置けて、うんうん、しかも美味しいとポイントが高いですね、
そうですね、
お土産、
はい、
お土産として
急にどうしました食レポじゃなくなっちゃったけど、まあいいけど、
なるほど、お土産を勧める人
になりました
、はい
はいはい、確かにまあね、あのいっぱい入ってただと食べなきゃいけないからね、
そうですね、
うん、それは確かに大変ですね、
はい、
博多織物の食レポでございました
唐突唐突すぎるよガエル君、
まあ大体そんなもんですね、
はい、
はい、
というわけで、
うん、
ゆっきり的お知らせは、
はい、
各週金曜日に青空学園文学部配信中です、
配信中、
連動して火曜日には、うん、4コマ漫画も配信してあります、
はい、配信してますね、
そちらも見てくださいね、
はい、よろしくお願いします、
そして水曜日は、
はい、
スイちゃんの日、
スイちゃんの日、
秋田県由利本荘市の木桜スイちゃんの応援、どうぞどうぞよろしくお願いします、もう
夏だからバッチャバッチャ踊いてるね、
バッシャバシャですね、
すごい勢いでね、
そうですね、あっち日本海ですね、はい、きっと海水浴場、
あーいい、ね、そうね、うん、はい、大丈夫ですか大丈夫ですか、氷もが
一回に来ました、
大丈夫ですか、はい、
はい、あと8月10日の夏のコミックマーケット、
うん、そうですね、
こちらも水ボイスとしてスペースを取っていますので、
うんうんうん、
この夏を出す水ボイス CD は癒し系になります、
うん、癒し系、
癒し系、ソイレ系になりました
、なんてこった、
アンケートを取った結果、
はあはあ、
4つアンケートを取ったんですけど、うんうん、1個はスイちゃんが、うん、物語を読むっていうと、童話とかを読む、でもう1つが、
うん、
ソイネ系、癒し系、そしてあともう1つが、お散歩、スイちゃんのお散歩、秋田をお散歩しよう、うん、もう1つが、うん、スイちゃんが、ね、運動サポート系、
運動サポート系、頑張れとか、
そう、
お
あとは10キロ頑張れ、
おー
大活躍、止まってるぞ
意外とスパルタそうなんだ、
だけか、うんうん、みんな癒されたかったらしいです、
おお、すごいね、大活躍じゃないですかスイちゃん、
大活躍です、ね、
素晴らしい、
はい、ちょっとそちらを、ね、
はい、
癒されたいボイスを作って持っていきたいと思いますので、
はい、
ぜひ8月10日夏上西ホール遊びに来てください、
遊びに来てください、よろしくお願いします、
ガエル君なんかある、
うんとね、芝居やります、
あ、ガエル君が、
ガエル君はやらません、うん、僕が芝居やります、
ガエル君芝居やるから
ガエル君は芝居やったら僕ももれなくついていかなきゃいけないから結果的に一緒なことにはなるんですけど、
そっか、
はい、
はい、じゃあどうぞ、
はい、すいませんね、
うん、
7月の26日から8月の5日まで、
うん、
ですね、阿佐ヶ谷、南阿佐ヶ谷に羊座という劇場があるんですけれども、
うん、
こちらでやる団体さん、しめじさんというしめじという団体に参加させていただくことになりました、
うん、
で、一応ですね3つの作品をそれぞれやるんですけど、
うん、
僕はそのうちの1つに出させていただきます、
うん、
でタイトルが荒野に陰陽師という作品なんですけど、
うん、
どんな話かというとですね、
うん、
ファンタジードラマチックパラレルストーリーだそうです、うん、ファンタジードラマチック
楽しいやつわーいって見た後楽しかったなっていう系統ですか、
あーんと、まあそう、しっとりではないですね、しっとりではないです、
うん、ほうほう、
まあだから荒野に陰陽師っていうぐらいですから、
陰陽師の話ですか、
荒野に陰陽師が出るんでしょうね、うん、きっと、
あ、なるほど、
はい、パラレルワールドですから
おー、
はい、
お
ー、そんなちょっと奇想天外な、うん、面白い視点で書かれた物語になっておりますので、
はい、
お時間ありましたらしめじというところをですね検索していただければ、おそらくちょっと詳しいことが載っているかと思いますので、
うん、
そちらの方を見ていただいて、もしお時間あれば遊びに来てください、よろしくお願いします、
はい、
はい、
というわけでお相手は相葉ゆきこと
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした、
それではまた来週、
バイバーイ、かぶってるかぶってる、アビルちゃんかぶってる、アビルちゃんかぶってるって